じゃあ今日はおっちゃんと匠が来てくれました。
はい、どうも。
どうも。
匠はね、もう何回目だ。
もう結構じゃん。3、4回ぐらいやらせてもらった。
多分エピソード、そうだね、もう4回ぐらい一緒に撮ってて、でなんか2本撮りとかをたくさんしてるから、エピソード的にはそう、なんか7本ぐらい出てるかもしれない。
意外と結構古くから出させてもらった。
そう、今見返したらね、もうエピソード5から出てるわ。これ今、
すげえ。
全体だとね、ちょうど40本目なんだけど。
おお、すげえな。
うん。
ご長寿番組になってきたね。
ご長寿番組。
まだ1歳にもなってないご長寿番組です。
いや、素晴らしい。
おっちゃんは初登場で。
はい、初めてだね。
うん。
そうだね。
まあ、まあ、二人とも地元で、のメンバーです。で、ね、このポッドキャスト結構地元の人出てくれてんだけど、何人だよ。匠、近藤、上昇、米原、ユダ、カタシン、ナオキ、ヤマ、ショウキって感じかな。今まで出演してくれた順で言うと。
結構いる。
10人ぐらい。
5、6。そうだね。ちょうど10人目です。10人目の地元ゲスト。
おやじはなんか結構、びっくりだろうね。なんか、あまり、地元の場に、ね、親父自身が現れないからさ。
そうだよ、確かに。
うん。確かに。
親父ほんと、まあ、でも1年に1回ぐらい飲んでるよね。
そうそうそう、なんかね、たまにね。
そう。なんか、そう。ほんと、もやじさ、もう大学の途中ぐらいからさ、ルームシェア始めちゃったからさ。
そうそう、なんか、裏までね、うん、飲むってね、なかったんだよね。
あ、そうなんだ、やっぱ。
そう、だから裏のね、飲み屋全然知らんのよね。
はいはいはい。
リキ、リキ
はもう、そうだ、リキ、誰、ね、
リキ。
あとなんだっけ、ファミマの前のさ、ドラクか。ドラクでも飲んだよね。
あー、ドラク。あったね。
ドラク。あそこ行ってたんだ。
そう、なんかずっと行こうみたいな話をしてて、結局行ったの俺が留学から帰ってきてからだった気がするけど。
へぇ、
うん。だ結構まあ、だ多分地元の中だと分かんないけど、割と俺合ってる方なのかな、親父と。
あー、そうだと思うよ。
おお、
なるほどね。
2人はどう？でも2人はあれか、サッカー部の集まりとかで結構あってる。
そうだよね、親父と会うのはサッカー部の集まりで。
あれじゃない、結婚式ぶりでしょ。
そうだね、 3ヶ月ぶりぐらい。この間の結婚式ぶりだね。
あの時ぶりだね。
ああ、はいはいはい。
そんな久々ではないかも、今に関しては。
親父とも飲もうって言ってたんだけどね。ちょっと。
そうそうそう。
伸びちゃうね。
でも親父とあんまり深い話はしたことないよね、今思うと。
そうだね、マジで。全然。そう。飲み行き場とかも、正面行きないし。サッカー部。
そうなんだよね。
うん。確かにサッカー部で集まるってなったらね、もう、別に話す、まあ、なんか楽しくなっちゃいそうだね。
そうだよね。あんまそういう深い話ってふざけて終わるもんね。
そうそうそう。
うん、そうそう。ね。
大体そうなる。
で、今、この二人は、いや、まあ、この三人と、あと、まあ、今日から近藤で、まあ、ごじチャレっていうのをやってて。
はい。
まあ、朝5時に起きて、みんなでヨガをするっていう。で、もともと俺と匠でやってたんだよ、最初。
そうだ、一番最初はシラスからなんかそんなことやってるよっていうの聞いてね。
興味を持ってしまって。あ、そう、やるって言ったの。そう、やろっかなって言ったら、匠がやるっていうから。
そう、
迷わず。
うん、そう。
即答しました。
なんか俺も、まあ、早起きしようと思ってたけど、できるかなって思ってたのよ。 でそこでやっぱ一緒にやってくれる人いたから結構ね、こう始めやすかった。
そうそう、そうなんだよ。早起きってなかなか一人だとね、やれないよね、どうしても。
うん。
いや、それ決意してもね、起きれないんだよね、朝。
そう。きっかけがあればなんとか、やれるかなって思って。
で、それをインスタで、こんなん、てか、ごじチャレみたいなやってたら、うん、親父が、何やってんのみたいな、興味を持ち始め。
そうそうそう。すげえ朝早くから投稿してるから、何やってんのかなと思って。
そう、で、なんか、地元の人何人か、何人かからリアクション来たのよ。
あ、そうなんだ。
でさ、まあ、で、まあ、ふざけてさ、やるって言うじゃん。そしたらみんな、あ、5時か、みたいになるのよ。で、親父にも、あれ、親父来るかなと思って、やるって言ったら、もう即答で、やるわって来たから。やるわって来たから。いや、おっちゃんすごいなと思って。
いや、俺もなんかちょっと早起きはしたいなと思ってたんだけど、きっかけなかったからさ。
うん。うん。まあ、そうだね。
本当に、いいきっかけになるよね。まあでも、早起きすぎない。いつも何時起きてんの？
俺も直前だよ、起きるの。
あ、仕事行く、ちょっと前。
うん、そう。だから、いつもだったら、うちの会社10時出社で、
うん。うん、
まあ今はあれだけど、なんか普通に会社行った時も、俺家から会社まで歩いてけたから。
あ、そっか。
そう、9時半とかに起きて、10時に出社。おぉ。
バリバリ働いてますよ、こっちは。いいな
ぁ。そうだよね。だって、匠はもともと6時起きぐらいだったのを1時間早めたって感じだよね。
そうだね。
あ、そうなんだ。
でもその、そうそうそう。もともと、そのぐらいに起きていっても、なんだろう。まあ、定時は9時なんだけど。
うん。
その前にいろいろやりたいから、ちょっと早く行くんだけどさ。
うん。
結局帰りも、なかなか遅くなっちゃったりで、あんま自由な時間が作れないから。
なるほど、ね。
もうその、1時間早くでも起きて、ちょっと時間を捻出しようとして。
なるほど。
いつもやってはみたけど、なかなか起きれなかったんだよね、やっぱ。
うん。
5時チャレは今、まあ、若干ちょっと、遅れは、たまにあるけどね。意外と順調だ。
今日寝坊したわ。今日アラームかけてなくて、うん、平日しかなんか鳴らない設定なしで。
ああ。
いつもそれと個別にアラームかけてたんだけど、それもしなかったら、普通に6時に起きちゃったから、ちょっと今日は、すいません。
まあまあ、今日は俺も、ちょっと危うかったから大丈夫です。
でもさ、いつもさ、あの時間さ、起きてもさ、もうマジ結構眠い中、電話してんじゃん。
うん。
今その LINE で電話しな、グループ電話しながら、なんか LINE で YouTube 流せんだよね。
うん、そうね。
だそれで、そう、みんなでやってんだけど。だからまあ、あんまそのさ、朝話さないじゃん、ほぼ。
うん。
もうヨガの間とかもう、なんか、体勢きついな、みたいなさ、そういう話しかしてないじ
ゃん。ほぼ無言でポーズ取ってるもんね。
そうそう。
振動
って俺はさ、うん、俺はさ、リビングでやってんだけど、なんかヨガマット引いて。うん、
あ、
二人はどんなところでやってんの？どういう環境で？
俺はもう、普通に自分の部屋で、まあ、ルームシェアしてるから。
あ、そっか。
そう、だから自分の部屋で、ヨガマット敷いて、そこでやってる。
共同スペースでさ、やってたら結構
たまたまさ一緒に住んでるやつが起きたらさ、ね、行ったらヨガやってたらちょっとキモいでしょ、朝起きて。
確かに
やばいよそれ。匠は
俺に関してはもうあれだよ、もうオンザベッドだから。オンザベッドでヨガやってますか。なめ腐ってるけど。
いや、ね、オンザベッド結構辛くね。
辛いからね。
始めたのさ、今週じゃん。
うん。
今週の段階さ、もう、俺もともと、昨日まで住んでた、家が、もう荷物、そう、荷造りでさ、なんかいろいろ出しまくってて、もう床がなかったの
よ。そうか、そうか。
うん。
それでもう、まずベッドで始めてたんだけど、もう今日もね、いろいろまだ荷物を 中に入れたばっかだったから、全然部屋片付いてなくて、またオンザベッドでしたけど。
オンザベッド
でもね、オンザベッドちょっと、あ、なんか気持ちがしっかり入りきらないから。俺も昨日なんかドンキ、工具買いに行った時にヨガマットあったから、
うん、
ちょっとその時買えなかったんだけど、案外さ、1000円ぐらい、1000円とか結構安いじゃん。
ああ、そんなもんね。
安い安い。
そうそうそう。うん、安いから、俺も買っちゃおうかなと思って。
買っちゃおう、これを機に。
うん。
そう、このね、まず、ヨガも、もともと山内がやってるって言ってて、
うん。
山に教えてもらったね、てか。
へぇ、あ、そうなんだ。
山きっかけで、あ、じゃあ俺もやろうと思って、で、朝やしたんだけど、そう、それとね、うん、まあ、朝5時に起きるっていうのが、こう、たまたま重なって、
うん。
こう、5時、朝5時から、じゃあもうヨガやっちゃえばいいんじゃないってなったね。
なるほどね。
うん、でも確かに、ね、さ、みんなさ、目覚めるし、
はい、あ、そうそう、目覚める、うん。結構気持ちいいよね、終わった後。うん、
気持ちいい。
今さ、今日から、まあ、近藤も参加してさ、まあ、4人じゃん。
うん。
なんかこう、なんか着々とちょっと増えてる感じあるじゃん。
うん。
で、俺の、いつも俺朝、高校の友達と走ってんだけど、
うん。
うん。
なんか、そいつとその話になって、
うん、
なんかちょっと軽い宗教だねって言われた。
教師ですけど、知らすが徐々に。
もなんか、そう、なんかマジ徐々に広がりつつある、この朝5時起きてヨガするって。でさ、あと、うん、まあ、匠はもうさ、ヨガやったらさ、まあ、仕事ある日はさ、
うん、
もう、まあそんな時間ないと思うけどさ、おっちゃんとかヨガ終わったら、仕事までとか何してんの、
まあ、俺ね、そう、仕事まで5時半ぐらいじゃん、終わんの、ヨガ。
うん。
で、仕事10時からだから、まあ暇なのよね。
暇だよね。映画2本ぐらい見えるよね。
そうそうそう。いや、本当にさ、いや、何も起きないで、何も考えないで、最初、うん、一番最初にやったのよ、参加したの。
うん。
だからさ、なんか4時間半ぐらい暇な時間あってさ、でもなんかその日の夜にやろうと思ってたこと全部朝にやってたよ、とりあえず。
おお。そしたら、ね、それどういうことなの、なんか作業は。
いや、とりあえずね、取りためたテレビ見ようと思って。
あ、なるほど。
それは朝に見るじゃん。でね、何見たっけな、ちょっと覚えてないけど、多分なんかアメトークとかそういうの見てて。
うん。
はいはいはい。
で、朝とりあえず笑って、でもまあ7時前とかじゃん、終わって。
うん。
で、ちょっとやってなかったけど筋トレしようかなと思って筋トレして。
おぉ。
ね、ちょっとやってなかったけど走ろうかなと思って走って。
走ったの
なんか、ヨガやったらなんかちょっと運動するテンション出てきて。
俺も、あの金曜日、親父とやった時にもう、俺もすぐに、終わった後に走りに行って。
で
走り終わってもまだ6時くらいだった。
そうそうそう、なんか一通り終わって充実した感出た時にまだ出社しなくていい時間っていうのがね、恐ろしかったもはや。
そうそうそう、ね、
すごいよね。
すごい早起き。
しかもさ、ヨガやるとさ、なんかあのさ、インストラクターの人いんじゃん、女の人。
うん、うん、
めちゃめちゃ体柔らかくてさ、
うん、
俺はこんだけしか曲がんないのかって気分になるから。
本当そう。
やばい、ちょっと体、なんか、まあ、筋トレとかさ、走るのがさ、もうなんか体重いとかしょうがないけど、
うん、
なんか結構ヨガ、なんか正直ちょっとさ、知るまでは結構舐めてたというかさ、うん、結構簡単なんじゃないかなみたいなイメージあったんだけど、
あったあった。
なんかめちゃめちゃむずいしさ、
うん、
しかも今日のやつがめっちゃなんか筋トレみたいな。
ね。フランクとかやったもんね、もはや。
そうそうそう。要素あったから、そう、だからその辺がね。
全然あの映像を見てても、あれと同じことやってると思えないんだよね。硬すぎて。
わかるわ。
なんか全然違うポーズでやってるんじゃないかって。
なんかさ、フェイシングドッグみたいなんじゃん。あの、両手両足ついて、なんかケツを高く上げてみたいな。あれですらちょっとなんか、 うまくできてない気がするの。あれ結構簡単なやつだ気がするんだけど。
なんかもうもはや足の短さをなんか実感して悲しくなった。
わかる。あの人めっちゃ綺麗だよ
ね。そうですね。
うん。
うん。そっか。じゃあその、親父はその夜空いた時間は他のことやってんの？それとも。
ああ、そうね。他のことやってる。何してたかな。本読んだりとかしたね。あ、本読んだよ。ん？本読んだりしたね。
ああ、もう素晴らしいね。
ね。
そう、いや、なんかもう、見る予定だったやつ、朝見ちゃったからね。見るもんなかったから、夜だって
。それテレビみんな結構日課だったんだ。
ああ、そうね。なんか、リアルタイムで普段テレビ見ないのよ。
うん。
そう、なんか CM とかちょっと嫌いなのよ。
わかるわかるわかる。
待ち時間が嫌で、そドラマとかもさ、うん、なんか、あの、一週間後になっちゃうじゃん、次見るのが。うん、俺ドラマあんま好きじゃないのよ。待てなくて。
なるほどね。
うん。
そう、なんかそう、待つ時間があんま好きじゃないから、基本なんか、録画で見てて。
見るなら完結してから一気見せるみたいな。
あ、そうそうそう、基本そうだね。
うん。なるほどね。
そう、だから映画とかは見るけど、ドラマはあんま見ないんだよね。
なるほど。まあその本で言うと何読んでんの？
本はね、一番最近読んだのはね、まあ、本っていうかなんか、なんつうの、参考書みたいなやつなんだけど、なんか、ウェブデザインの基本みたいなやつ読んでた。
ああ、なるほどね。
そう、仕事で使うようなものを。
そうだよね、仕事が、まあ、ウェブメディアというか、
そうそうそう、
ウェブメディアだもんね。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
そっか。
あ、でも最近ね、ちょっとなんか、転職というか、ちょっと社内、そう、社内転職みたいなことして、今ね、あのね、ウェブエンジニアやってんだよ。
あ、マジで？
そうそう。
そうなんだ。
そう。
すごい。ウェブエンジニア。
結構前まではさ、その、なんか取材とかがメインだったの？
あ、そうそうそう。前は、そのなんか、コンテンツ作りとか、そっちの方がメインで、うん、取材したりとか、なんかなんか企画して自分でなんか記事書いたりとか、なんかまあ、あと、なんか、そのウェブを使ってお金稼ぎみたいな、
どう
お金稼げるかみたいなやったりとかしてたけど、今は、その、作る側やってるわ。
おー、すごいね。
へぇ、
全然何もできないけどね、まだ。
それ結構最近なの？移動し、移ったのは。
あ、もう最近だね。マジで、コロナ前、直前ぐらい。2月？
もう、まあ、じゃあもうほんと最近だね。
そうそうそう。3ヶ月ぐらいだから。
いや、それは何？
ちょっとじゃあちょっとその話こと、うん、聞きたいから。
まあ、ちょっと後でやってて。
あ、いいよいいよ。
うん。
あとね。
それは何？親父の意思でなんか移動したの？その社内転職みたいなの。
あ、なんて、ごめん、全然行かなかった。
ん？あ、親父のさ。
電波あれやった。
もしもし。
あ、聞こえる聞こえる。
聞こえる？あれ、親父の希望で、うん、その、
うん、
ウェブデザインみたいなからエンジニアになったの。
あ、そうそうそう、俺の希望で、なんかやりたいですって言って。
うん、
なんかやらせてもらったんだけど、あのね、うん、給料めっちゃ下がったわ。
あ、下がんだ。
そう、まあ、未経験だからね。言ったら。
まあ、ま
あ、そっか。そういうこと。
もうだから、シンプルに新卒採用と同じぐらいの、なんかテンションでやらせてもらってる今。
うん。
まあでもさ、そこでスキルつけたら、こう、どんどん、あの、他でも使えるしさ。
そうね。
そうだね。
いいよね。
うん、伸びしろは多分今やってる仕事の方があると思う。
しかも一回その現場というかさ、その内容の方やった後に、それを作る方に来てるから、なんかその前の知識とか経験も活かそうだし。うん、
それはね、結構ある。あるある。なんかね、前の仕事だと、なんか契約してる、そのエンジニアさんに、こここうしてくださいみたいなお願いをするのよ。そのウェブサイトの見方こう変えたいですみたいなお願いとかをして、で、なんかそのエンジニアさんの方から、いや、それはなんか、こうこうこういう理由でできないですみたいなのとかが返ってきたりするんだけど、マジで何言ってるかわかんないのよ。 エンジニアさんって。
はいはいはい。
すごいね、自分たちの言葉で喋ってくるから。
うん。なるほどね。
もっと噛み砕いて喋ってくれよみたいな感じのエンジニアさん的には。はいはい、
で
それめっちゃ苦労してたから、
うん、
なんかね、そういうところは、なまあ、俺の方が分かってるんじゃねえかなって思う。
確かに、こう、両方の気持ちが分かるっていうね。
うん。
それは、確かに大事かも。
そういうとこはね、多分、まあ、活かせると思う。
うん。あれ、今、匠いる？
あ、ごめん。いるいる。なんか今、一眼カメラの紐が、ヘッドホンに絡まってて、ずっとちょっとほどきながら聞いて。ごめんなさい。ちょっと変なことやってて。
ごめん、なんか匠がめっちゃ飛んでる音。
あ、本当に？声聞こえない？聞こえますか？
ちょっと一回、これ、ちょっと新しい録音にすんね。
うん。
あ、
あ、聞こえる？
すごいね、本当に。それなんかさ、開発系の仕事みたいなさ、もともと、あ、てか、経験みたいなのあったの？
いや、全然なんかそういう経験はなかったけど、そのね、なんて言うんだろうな。なんか物を作るみたいなの結構好きで。
うん。
おぉ。
なんかまあ、そのコンテンツ作るとか、まあ物を作るといえば作るだし。
うん、そうだね。
そう。自分の、その考えをこう組み立てて一つのものを作るっていうのはすごいなんか楽しいなと思って、うん、でなんかそのウェブコンテンツ作っていく上で、まあ、そのウェブエンジニアさんと関わることが多くなって、あ、すごい楽しそうだなと思って、なんか、まあ、ちょっと自分で勉強したりとかもしてて、
うん、
でそれをなんかそうそう、それね、今の会社の人になんか言ってて、でそしたらなんか軽い仕事とかちょっと振ってくれるようになって、でなんか最終的にそうなんか、え、やりますかみたいになって、ああ、じゃあお願いしますって言って、なんかまあ、部署変えてもらったって感
じ。すごい、すごいな、それ。やっぱ自分でこう、ちょっとずつ、独学しながら、だんだんそっちの方に方向変えていくっていう、すごいね、しかも未経験なところで。
ね、そうね、まあ、全然なんか何にもできてないけどね、なんか、3ヶ月ぐら
い。振られた仕事内容的にはどんな感じのことが、
直近で言うと、まあ、開発の仕事、他社から、なんか、依頼もらってる仕事で、うん、で、まあ、うん、あれは何だったかな。なんか、ウェブ上で寄せ書きが作れるみたいなサービスを作りたいですって言われて、はいはい、で、なんか、基本的になんか、その、内部の難しいところはまだわかんないから、うん、なんか、その、見た目を綺麗にするみたいな。見た目をなんかプログラミングで表すみたいなのをやってた、その時は。
ちょっと整えてみたいな。
うん。そうそう、なんかその、デザイナーさんがその、こんな感じで作ってくださいっていう、その完成予想図みたいなのを出してくれる、
うん
うん。
はい。
で、それを元に、その、ちゃんとプログラミングでコード書いて、で、なんかそれっぽい見た目にしたりとか、なんかちゃんとクリックしたら、その想定通りの動きが出るとか、なんかそういう表面の細かいところですか。
ああ、なるほどね。
すでにもうプログラミングがもうちょっと、俺の中じゃ専門的すぎてわかんねえ。全然。そういうことあってんだ。
まあ、これなんか一個こういうね、そうなんか壁みたいなのを、多分さ、こう、まあ理系文系の壁じゃないけどさ、うん、なんか、多分あると思うんだけど、ただこれ、プログラミングはもう今、割とこう、勉強しやすいというか、
うん、
いろんなプラットフォームあるし、勉強するための。で、超えちゃったら、なんだろう、結構、まあ、この先使えるスキルでもあるし、あと、
ね、
プログラミングに限らず、
う
ん、なんかその考え方というか、
うん、
っていうのは別に、そのね、なんかものづくりのについての考え方とかにも当てはまるし、
うん、
結構、やっぱやっとくといい。と思うよ。なんか、実際コード書かなくてもいいけど、うん、考え方とか。まあでも、まあ書けた方が自分で作れるから、
うん、
楽しい、ね、楽しいよね。
やるとしたらそういうとこまでやりたいなってなっちゃうな、多
分。うん。
まあ、
なるほど。じゃあ、ちょ今後、いろいろ期待してるわ。
うん、ちょっと、もうちょっといろいろ作れるようになったら、 なんか。
あ、そうだね。そう、ちょっと。
依頼するわ、逆に。
この、このポッドキャストのページちょっとお願いしよっか。
そうだ。
あ、全然作る作る。
今一応ね、なんか、仮で2つぐらい、2種類ぐらいあるね、ウェブサイト。
あ、そうなんだ。
うん、1個は、あの、ワードプレス作った、まあ、超簡単なやつで。
うんうん。
もう1個はなんか今、グライドって、なんか、やつあって。
ん？グライド？
そう、グライドっていうね、今チャットで文字書くけど、こういう。
ん
で、これだと結構簡単に、あの、今、あの、サイトのリンクも送ったけど、
うんうん。
なんか、ホームページとか、あと、まあ、アプリの、なんか、プロトタイプみたいなやつを、超簡単に作れるのね。
すげえ。
そうっていうのはね、合ってて。
これもう何、本当に全然知らない、プログラミングを知らない人でも、割とすぐ着手できる。
これはもう誰でもできる。この間、この間、上翔にも教えて、上翔も今ちょっとやってるし。そう。でもまあなんか、ちゃんとこう、まあいろいろ、なんだろう、これもう、どっちと、両方ともプログラミングは全くしないし、全然作り込んでないから、ちょっとね、ちゃんとしたやつはいつか作りたいなと思ってんだ
よね。ああ、全然作るよ、それ。
いいね。じゃあお願いします。あとなんか今度別エピソードとかでこう、開発とかのなんか難しい、大変な話とか。
ああ、
ちょっと専門的な話とかもちょっと聞きたいかも。
ああ、もうぜひぜひ。
うん。いや、おっちゃんがまさかウェブエンジニアになってるとは。
俺全然知らなかったな。
もう超最近だからね。
うん、いや、すごいわ。
うん。
いや、面白いね。じゃあちょっとそのヨガとかの話戻ると、2人とも寝るのは何時ぐらいなの？
ああ、なんかでもね、早起きするようになって、早寝するようになったよ。
あ、やっぱり。
うん、もう結構、いや、日付はもう超えないね。
いや、わかるわ。
そうだね、もう日付超えたら
11時ぐらい、遅くても。
起きるのが、起きれるのが怪しい。
そうそう、もう11時。これ大事よ。
大事。
ね、俺ほんとこのヨガとかで5時起き始めるまで全然12時前に寝れなくて、
うん、
もういつもね2時過ぎぐらいだったのね。しかもこのコロナとかもあってさ、
うん、
やっぱこれにしてからもう全然違うね。
いや、そうね、なんか自然に寝れるよね、夜。
その眠くなるし、なんか寝落ちっていうのを久々にして、結構嬉しかった。
寝落ちね。
うん。で、俺ね、なんだっけ、フィットビットっていう、スマートウォッチみたいなのつけてんだね。
ああ、わかるわかる。
で、それ、結構なんか電池持ちが良くて 4,5 日ぐらい持つから、
うんうん、
持ってなんか寝ながらつけられるのよ、
うんうん、
でそうするとなんか脈拍とか体の動きから睡眠をすごいトラッキングしてくれて、
うんうん、
でそれがなんかレム睡眠とかノンレム睡眠とか、うん、あと深い眠りとか、
うん、
あとなんか目覚めてる時間とかまで全部わかるんだね。
すごいね。
それもわかんだ。そのレム睡眠かの。
そうそうそう。そうそうそう。まあ、ちょっとスクショ LINE で送るわ。
うん。
でなんかそれとあとスコアも出んだけど、こんな感じで。
わーい、すげえ。
でもこれはね、でもやっぱなんか睡眠のスコアが、この一週間めっちゃ低くて。
うん。
で、やっぱこう、2時とかに寝した時は、ちゃんとね、7時間ぐらい寝てんのよ。
お
ぉ。まあ、10時起きとか9時起きとかなんだけど。
うん、
でもこのさ1週間寝るのまあ11時ちょいなんだけど起きんの5時じゃん、
うん、
だからでなんかしかもこれだとなんか俺もこれやって初めて知ったんだけど、
うん、
例えば木曜だったら11時半から朝の5時まで寝てんだけど、
うんうん、
本当は5時間半寝てるはずじゃん、
うんうん、
でこうグラフ見るとなんかね途中ちょいちょい起きてるとことかあんのね、
うん、アウェイク
だね。
そうです、そうです、それはもうね、そうなんかもう自分の、ま、もうなんか少な短すぎて記憶にないやつが、だから大体ね10回から30回ぐらいになって、人って。
そういうこと。
そうで、俺、それが、今、スクショ送ったやつちょっと違うけど、
うん
う
ん、
この木曜だったら1時間ぐらいあって、
うん、
だから実質寝た時間が4時間半ぐらい。
ああ、そうなんだ。
そう、だから、今までこうさ、睡眠時間って、なんか、就寝してから起きた時間で考えてたけど、うん、なんか、よく、最低6時間寝なさいとか言ってるけど、うん、それってなんか実はこっちの方のこと言ってんのかなってちょっと思ったりました。
そうだもんね、
確かにね、うん、そっか、じゃあ11時に布団入って5時に起きるじゃん、6時間は寝てねえのか。
そうだから本当は10時ぐらいに寝なきゃいけないってことなんだよ
ね。そうなのか。
そう、睡眠、まあでも
なんか人によりそうだよね、その睡眠の質の良し悪しで。
そうだね、うん、
うん、確かに。
そう、どれぐらいいいかって多分人によって違うよね、
うん、昔から俺も不眠で悩まされてきたからさ、もう一時期すごい睡眠、うん、睡眠医学じゃないけど睡眠についてめっちゃ調べた時あって、
あ、そうそうそう、
はいはい、
まず眠れない理由がわかんねえ。いや、ちゃんとね、本当に病院に行こうかなとも考えたことあったんだけど、やっぱね、なんかその一日何時間とか言うけどさ、それって、
うん、
質が悪かったらさ、いくら寝たって意味ないやって思ったんだ。
うん。
うん。
朝、
ね、なんか、本当だよね、
起きても全然寝た感じがしなかったっていう眠りを毎日してる。多分ずっと疲労は溜まってくんだろうなって。
うん。
ちょっと匠にこれちょっとつけてほしいわ。
ちょっとそれすごい気になる。
なんかどんな感じなの。
一回リアルで見たい。
うん、一回加速か、一日。
え、マジでいい。一日でいいから見てみたいわ。
うん。しかもこれなんか、ベンチマークと自分の数字を比べられるのよ。うん、からなんか自分の数字が、今もう一個写真送ったけど、自分の数字がこう平均と比べてどんぐらいかみたいな。
お
ー、俺これまあ大体被ってるけど平均と。
本当
だ。匠はこのなんかレムとかライト睡眠がめちゃめちゃ多いのかもしれないし、あとアウェイクとか。
あと思うね、多分。
うん。
一生夢見てる気がする。
なんかそれ疲れるの起きてもね。
そう。うん、しんどい。
うん。
でね、これ、で、これなんか、今から寝るって言わなくても勝手に感知してくれるから、だから昼寝とかもね、1時間ぐらいのやつとかも撮ってくれるの。
あ、そうなんだ。
へぇ。
それがね、めっちゃいい、これ。そうっていう、まあ、睡眠に関しては、こんな感じなんで、まあ、ちょっと、よかったらね。
やりたいです。このままヨガやって、早寝早起き続けて改善されていくと面白いけどね。どんどん。
ね、していきたいね。
まだ多分そこまで結果現れてないだろうから。
うん。
うん。なんか習慣にどんどんね、していかないと。
うん、
そうね。
まだちょっと5時チャレンジの状態なんだよね。俺もうランニングはもう今習慣になったの、完璧。
ああ、すごい。うん、
で俺昨日寝る前にもう11時ぐらいで眠くて、
あ、
もうなんか5時チャレとか言ってるけど、うん、明日にはもうチャレンジじゃなくなってるぐらい余裕かなと思ってたら、うん、今日6時起きで失敗したから。ちょっとまだまだね、甘いわ。
今のチャレンジのまま
体がまだ慣れきってないのか、
う うん。だこれちょっといつまでやるか分かんないけどさ、俺、うん、あの、まあ、6月ぐらい、まあ、夏ぐらいちょっとドイツ行くんだけど、ちょっとその時とかでも、ちょっとやってほしいな。
逆にもうシラスがいなくなっても、誰かが、今度リーダーと引き継いで、この宗教は。
あ、てか、そうそう、どっかでね。あ、てか、あのさ、時差ある状態でさ、
あ、面白い。
あの、だからそっちの5時で、こっち、夜10時、みたいな。
夜10時か。
そうそうそう。あ、そう、そう、てか、そう、日本が朝5時で、ドイツ10時みたいな。そんな感じでもいいから、ちょっとね、この、ヨガはね、続けたいってのはちょっとあるけど、まあ、とりあえずこの30日チャレンジをどれだけできるかっていうのは一個あるから。
そうだね、確かに。
なるほど。で、今日は、一応、なんか、用意した企画がもともとあんだけど、
お、
あの、まあ、最初こう、匠と二人で撮ろうって話してたから、その匠と、その旅行の振り返りみたいなのを、まあ、していこうかなと思って。
あ、そうだね。最初、話してましたね。
で、おっちゃんはちょっとそれを、まあ、付き合ってもらうじゃないけど、ちょっと聞いてもらえればなと思うんだけど。
ああ、
聞
いてみては
。はい、お願いします。で、まあ、匠と旅行したのは、
うん、
まあ、多分この、匠がだから、まあ、今回話すのは2016年9月。
おう、そうだね。
まあ、4年前か、ほぼ。うん。
4年前。
3年半、4年近いね。
に、匠がフランスに遊びに来てくれたんだよね。
来ましたね。ああ、楽しかった。本当に。
そう。で、その時
長い。まあ、旅行にしては長いね。3週間中くらい遊びに行って。
うん、そう、匠結構いたんだよね。
そうそうそう。シラスとちょっと会う前にも、いろいろ行きたいところがあって、ふらふらと。
ああ、
そう。一人で回ってたんだけど。
だっけ最初はさ、うん、リヨンいたんだっけ。
そうだね、最初まずパリ着いてから一泊だけして、すぐ次の日リヨン行って、
うん、
リヨンがもうメインで、うん、1週間ぐらいかな、1週間か1週間弱いて、それからパリ戻って、そっからシラスと合流って感じだったね。
うん、
そうだよね、うん。あれっけ、リオンはさ、なんか、家族の関係みたいなのなかったんだっけ。
ああ、そう、なんか、もともと、母親が、留学かなんかで行ってて、その時、まあ、ホームステイかなんかしてたらしいんだけど、で、そのホームステイ先の家族のとこによく、うん、よくじゃないけど、小さい頃、行かせてもらってて、まあ、それで、すごいフランス好きになって、たんだよね。
ね、匠といえばフランスってイメージが中学校の時からあるから。
ご存知かもしれない。なかなかフランスが好きでさ、まあそこからまあ海外がまず好きになったのかな。そう。うん、でちょっとまあそれじゃ。
でもいいね。
うん。
うん、
またそこに懐かし、久々にちょっと懐かしい景色を見たいなと思って。
いいな、フランスが懐かしい景色っていいね。
いやー、ほんと懐かしかった
ね。なんすか。それは何年ぶりぐらいだったの、あれ。
あれが何年ぶりかな。最後はでも中学2年の時以降も行ってなかったから。
あ、じゃあ、めちゃめちゃ久しぶりじゃん。
あ、じゃあ8年ぶりぐらいか。8年ぶりとか、そんぐらいだよね。でも、その元、
で、そのホストの。
そうそう、ホストの人たちはね、もう、一人が、結構年だったから、一人が亡くなってしまって、うん、で、もう一人が、もう一人はいるかなって思って、ちょっと行ってみたんだけど、もうそのお家も、なんか今空き家になっちゃってるらしくて、残念ながら。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
うん。
ただまあ、
そっか、
その時のお家とかは目の前まで行けたから、ああここだったなみたいな、結構いろいろ
住所とかはもうそっか調べて、
いやその時はね住所調べてないけど、なんか覚えてた普通に
すごい、
マジ すごいね、
そう覚え、景色をすごい覚えててやたら、
うん、
でまあそこまで行って
すごいな、
なんかでもその親の関係からそこまでつながってんのってすごいいいね、
ね、
なんかね、いやあの時はいや本当に全然知らない世界すぎて、一気に海外ってこんな場所なんだみたいな、全然多分それでそっからだもん、本当にいろいろ海外にハマってしまったの、小さいうちに行けてよかった。
そこでナスリを。
そうそうそう。
そうだね。そこでナスリを発見したの。
あ、そうかもしんない。なんか、未だに俺実家、昨日帰ってきて、なんか、机の前とか整理してたら、うん、すごい、その時中2の時かな、フランスで買った雑誌があって、あの、なんか表紙がナスリだったり、全然なんか、
マジ
難しい選手がいっぱいいるやつを買ってて、多分もうその時から、すごい好きだったのかもしれない。
いいね。
そうそう。
今はもう、うん、フランス語も勉強してるしね。
もう、
でもそれとか やめんじゃない。
うん。もう本当に、大学入ってすぐに前、フランス行こうとは思ってなかったけど、もう一番興味あったのは、フランス語だったな。
うん、
その時あの入信って、
じゃあ
受験したのもね、結構フランス語学科とか、してみてて。
あ、そうなんだ。
そうそう、実は。なんだけど、まあそこは縁がなくて。
あ、知らんかった。うん。
まあそこから入学してから、コツコツやってはいたんだけど。
じゃあちょうどいいタイミングで俺がフランス行ったって感じ
なのかな。そうだね。だから本当それこそびっくりした。知らせがフランスに留学ってなって、え、なんかちょっと前からまあさ普通にフランスの話とかしてたし、なんか、
うん、うん、
結構急に決まったというか、なんか本当好奇心でフランスってなったのかなとか、あんまりフランスになってるか俺は、
うん、そうだね。
知らなくて、うん、もうすごい縁だなとか思って。めちゃくちゃ最初は羨ましかった。
そう。
俺も行きたいな。
行きたいっすよね。
そうそう。
でも、まあみんなさ、まあ、留学しなかったら海外行くの難しいみたいな風な風潮あるけど、うん、やっぱ匠はそれでも、まあ、今ちょっと状況変わってきちゃったけどさ、うん、ちょっとこう、ワーホリ行くとかさ、
そうだ。
まあ、そういう風に、こう、うん、でそれもカナダのモントリオールとかだから、そのフランス語圏のとこだったりするからさ、こうちょっとずつやっぱこうなんかやっぱ匠とフランスってのはこう切っても切り離せないもの、切り離せないものなんだなってなんかちょっと感じるね。
そうだね。いやなんか悪い字じゃないけど、なんか勉強してきたものを生かしたいっていうのもあるし、単純にまだ好きだなっていうのもあるし、なんかちょっとそれを半ば諦めちゃうのはもったいないなって思って、まあね、知らせには言ってたけど、まあもう今年の頭ぐらいから本格的にワーホリの準備を進めてたんだけど、くしくもね、ちょっとコロナになってしまったから、またちょっと
ね、まだ
状況を見ながらって感じだけど、まあ気持ちはまだ全然変わってないけど、うん、
まあ別にさ、うん、なんだろう、大学の時も行きたくて、で今も行きたくてっていう感じじゃん、うん、海外は。
そうだ。
でまあその気持ちさえあったらね、まあ、どっかで行けるよね。
うん、うん、そうだね。
そうそうそう、もうちょっと結構迷ってたけど、うん、今は割とそんなにもう行きたいなら行こうっていう感じだから迷いはないかな。
いいね。
うん、
なるほど。
そうですっていう縁のある、まあ、
自分の人生には縁のある。
あの、縁のあるフランスに。
うん、いいね。
うん。で、リオンはあれだっけ、なんか、ホステルで、面白い人はいた、
うん、ホステルでね、行ったね、なんか、最初に泊まった、ホステル自体もあんまり、その頃はあんまなかったかな。あ、まああったか。アメリカとかであったんだけど、うん、ヨーロッパはなくて、っていうフランスのホステルはね、やったら綺麗で、学生みたいな人がやっぱいっぱい多かったんだけど、結構そこ、リオンの有名ななんか、美大かわかんないけど、なんかそういう系の大学があって、
うん、
そこに通いに来てる、あの、他の国の学生とか、そういう人たちがそこのゲストハウスで泊まってて、で、みんな思う。結構土地もまあ近かったから、すごいフレンドリー接してくれるし、なんかもう、わかんないけど、もう普通他の海外の学校にいるかのような感覚だった。
いいね、そういうホステル最高だね。
すごい当たりだったと思う、多分。そうだね。
じゃあそれ、そっか。まあそういうの経て、
うん、
で、パリで会ったんだよね。
そうだね。
パリで再会。
パリ再会。まあ、再会したときは、めちゃくちゃね、嬉しかったわ。俺、その時はですね、さ、フランス語、いや、勉強してたもん。全然喋れないし、あんま通用しないし、あんまりさ、フランス語、もうパリは、それなりにいたけど、リヨンとかだと、そんなに英語喋れる人もいなかったりで、
うん
なんか、あ、そうかもね。
言葉の壁を感じてて、あれだったんだけど、
うん、
そこでシラスに出会えてね。
フランス語って難しいの？
フランス語難しいよね。
うん、難しいんだ。
あとやっぱ発音の、
なかなか自分のこう、あ、そうだね。
うん、
ちょっとやったぐらいだとそう。
そうそうそう、ちょっと、
俺、
うん、ちょっとやって、なんか、ボキャブラリーとか、なん若干のまあ文法とか覚えたから、うん、まあ、少しはいけんのかなとか思っていくと、もう全く、今までやってた発音が一切通用しなかったりするから。
あ、そうなんだ。発音が難しい。
そうなのよ。
そうだね。
発音だね。
うん。
まずね、文字見てもなんて発音するか絶対わかんない。
そうなのね、多分。
あ、そうなの？あれじゃないの？アルファベットじゃないの？うん、
アルファベットなのに分からないっていうね。
そうなの？
初見は多分そうだね、絶
対。あ、そうなの？読み方分かんないんだ。
うん。
そう。例えばなんか、HAIE って書いて、HAIES。
HAIE ですね。うん。
うん。
で、これなんて読むか分かる？
え、でも、まあ、なんだこれ、ヘイスとかかな。
あ、そうだよ、なんか英語っぽく言ったらさ、
うん、英語っぽいだ、
そうなりそうだ、う
ん、ヘイスみたいな感じかな。
うん、それでね、えって読むの。
嘘でしょ。え本当に本当に言ってる。
それは俺
も。いやいや。
そう。
マジで、いや、もう赤字じゃん。文字数に対して。
そう、赤字でしょ、もう完璧な赤字。
赤字じゃん。めちゃめちゃ書いて、一言だ。
そうそう
そう。
いや、これ、それ聞いてね、びっくりしたけど。そう。
マジか。
確かにそうだね。書く。文字の数と、なんか読む言葉のなんか長さ的にも全然違うね。
全然違うね。
でも、あの、英語と違って、なんか、あの、例えば英語ってさ、なんか、one とかさ、oen、あの、い、とかさ、もう、あれこそさ、あれもかなり、まあ、絶対初見じゃわかんない上に、
うん、
あの、発音の規則が、発音の規則全くないじゃん。
うん、
で、フランス語はね、そういうのは、発音の規則は一応ちゃんとしてるから、あの、規則さえ覚えれば呼べんだけど、うん、例えば最初の H、最初の H 発音しないとか、
そうだ、
あと最後の S は大体発音しないとか。
あ、そうなんだ。
そう、大体、そう、なんかルールあるんだけど、まあ、それを覚えたらも発音楽で、まあ、それじゃないとちょっと、まあ、それを覚えるまでは結構大変かな。
うん。決まりが多いのか。
そう。まあ、決まりもね、こう、そう、ちゃんと一回覚えれば、もう例外はないから、うん、基本的に。
うん、それはいいね。
そうそう。だから、まあ、そう。まあ、そういう意味だといいんだけど、やっぱ発音が難しいよね。
うん。え、その、英語っぽくない発音ってどんなのがあるの？
なんだろう。単語だと、ね、まあ、同じ英語のと同じ単語でも、例えば、
うん、なんかあるかな。俺はもう、あ、
なんかね、喉をね、うん、あ、いいよ。
俺はもうただ、R に、とにかく苦しんだ。
そうそうそう、この R の発音がね、独特なのよ。
あ、そうなの、うん、
それが喉を鳴らす、なんか、はっていう発音なの。
え、何それ。
未だにできないよ。
そうで、これを確かに最初、俺もめちゃめちゃ練習して。そう。大変だったけど、単語だとなんだろうな、ちょっと今これ、一応日本に住んでるフランス人の人が、今聞いてくれてるから、この番組。
うん。
まあ、多分コメント残してくれると思う。こんな単語あるよ、みたいな。そうそうそう。
私気になるね。
うん。
ええ、まあでもなんか、フランス語っぽい感じだったよ、そのあれ。フランス語聞いてるとなんかよく出てくる気がする。
うん。あ、そう、あ、そう、あとなんか、じゃがいもとかは、ポテトじゃん、
うん、
英語だったら。うん、そうか、ポンドテアとかなんか、なんかね。あ、なんか、フランス語独特の、なんか、オンっていう音だったりとか、あと喉鳴らす、うん、なんか、ハッとかは結構独特かな。
そうだ、語尾
とか。そんな感じで。
語尾とかもなんか、
そうそうそう。あとこう、文章のリズムとかかな。
リズム？
ああ。
なんか、それ結構、結構平ら、フラットに発音し、抑揚がそんなに、もちろんこう。
そんなにない。
うん。もちろんこう、上がり下がりあるんだけど、
うん。
まあ、かなりフラットに近いと思う。だから、英語喋、フランス語なまりの英語とかは、めっちゃわかる、すぐに。
ああ、うん、抑揚があんまりない。アクセントがそんなに目立たないってことか。
そうそうそう。でも本当発音難しいから、うん、今俺ドイツ語勉強してんのね、ドイツ行くために。
うん、
でも、で、キーボードの入力、あ、今使ってるアプリで、文章入力とかをキーボードで入力する代わりに、キーボードの音声入力で、
うん、
入力して、なんか自分の発音をちょっと見てもらおうかなと思って、iPhone に。
なるほどね、
で、それやると、まあ、結構ね、うまくいくの。なんか、あんまうまく発音できてないなと思っても、うん、なんか、ドイツ語理解してくれるんだけど、
うんうん、
フランス語ね、いまだにね、ちょっと、たまに結構間違えられることあるから。
そうなんだ。
あ、それやったことないな。
うん、ちょっとね。
それ、いいね、うん、発音チェック。
あ、それめっちゃいいよ。うん。
へ、
アプリの中にそもそも発音を見てくれる問題もあるんだけど、うん、それとは別に、なんか、普通の文字入力するのを、その、音声入力でやってみるっていう。
それ、いいね。
うん。っていう感じで、なんでフランス語の話してんだっけ？あ、そっか、俺ね、俺と会った話か。
まだ、
あ、
英語
一緒だ。リオンに英語通じなかったっけ、ね。だから、いいわ。
で、そう、なんか地元から来てくれる人、あと、匠と近藤と湯田。で、近藤と湯田と匠は多分入れ違いできたんだけど。その2016の、そう、秋で言うと、まあ、その3人で。で、2組とも、なんか、1週間ぐらい違うとこ行ってから、こっちに来てくれてんのよ。
ああ。
匠はリヨンだし、近藤と湯田は、バルセロナ、なんか、 なんかユダが、あの、フランステロ怖いからバルセロナから行くっていう、ちょっとよくわけわかんない。
しょうもない、本当に。
てか、それでうまく、まあ、それでうまくこう、周りを、あの、説得して、こう来たらしいんだけど。うん、あ、ごめんごめん。
はい。
はい。
え、どこまで行ったそれで。
ユダの。
ユダがなんかフランスに行くのごねたってところへん。
そうそうそう。
あ、そうそう。あれ、まあ、それがあって、あの、多分この話で、ね、多分他のエピソードでしてるから、ちょっとそこを、あの、多分聞いてもらったら話してるけど、
うん、
細かいところは。まあ、でも、まあ、それで、あの、まあ、匠もユダも今度も、なんか一週間ぐらい、その、あんま言葉が通じづらいところにいて、こう、俺と会ってくれるから、
うん
うん、結構なんかその、なんかいるだけでその、感謝されるというか、ありがとうみたいに言ってくれて。
めっちゃしてた。
めっちゃでそれがね、あれこっちとしてはなんか、別に何もやってないんだけどな、みたいな。
日本語通ずるみたいな。
そう、なんか、ユダと近藤とかも、俺駅まで迎え行ったんだけど、
うん、
夜だったのよ。
うん。
なんか、うし、なんか、シラスの背中からなんか光さしてたとか言って
たよ。いや、わかるよね、気持ちは。
でも本当に確かに言葉通じないとこだったらやっぱそう思うよね。多分。
うん、
そうだね。なんか多少は通じると思って全く通じなかったから、ちょっと挫折感もあった。
そうですね。
そう、ちょっと、知らずに会って久々に日本語を話したいっていうのと、また喋れる人といるっていうのの安堵感もあったね。
うん、
あのフランス語がまず喋れる人がいるっていう。
なるほど。
ああ、なるほど。なんか今見返すとさ、
うん、
なんかいろんなところ回ってんだけど、
うん、
パリでまず。
うん
そうだね、
これはだから最初あれなんかな、ルーブルとか言ってんのは多分予定全体の予定としては、てか会ってからとしては、
うん、
パリ行ってでなんと戻って、
うん、
でその後もう一回パリ行ってそこからバス行ったのかな、
うん、パリで会いました、なんと行きます、で、うん、一瞬、パリ、サッカー見に行って、
うん。
で、またナントに戻り、そう、あれは日帰りで帰ってきた。
うん。
ナントに戻って、で、最後、南下して、スペインの国、あ、国境まで行ってないか。あの、バスクのね、
そうそうそう。
あそことこやって、変だよ。
変だよね。
ビアリッツか。ビアリッツとかそこら辺だっけ。
そうそうそう。
行って、そこで、バイバイしたんだよね、確かに。
そうだね、うん。そっか、じゃあ、パリを、
うん。
二往復半ぐらいしたってことか。
そうだね、ある意味そういうことか。
今考えると、すごい、すごい予定だけど。
そうだね、すげえパリに行ったり来たりしてた。うん、
でなんか写真見返すと例えばこれとか、これ聞いてる人全く見えないけど、
どれだ、
はい、今送る、はい、これ匠と
お
多分どっかの朝飯、
ああそうだ、最初に食べた、会って最初に食べたご飯だよね、確か。
そうなんだ。
そ、あ、そうそうそう、なんかパリのどっかのカフェで。
そうそうそうそう。
これ、これ、俺らさ、ルーブルの前で、俺の髪型ちょっとやばいけど、この時。
ああ、撮った撮った。
ああ、この有名なね、あの、透明のピラミッドみたいなとこね。
そうそうそう、ルーブル美術館なのよ。
そうで、横に渡辺直美がいるっていう。
僕がいたんだよ、横に。そう。全身真っ黒の。
そう、なんか大
好きじゃん。そう、みんなここでなんか多分、あの、ピラミッドの上つまんでみたりとかするんだよね。うん、
ああ、なるほど、ね。遠近法使ってね。
そうだね。
そうそうそうそう。 あと、結構ね、あとなんか、チュルレリ公園みたいなさ、あんだけど。
チュルレリ公園？あの前のか。ルーブルのちょっと歩いたとこか。
もうめっちゃ綺麗だ。
あ、チュイルリーか。そうそうそう。ここはそう、ルーブルからほんとすぐ行けて、結構これこのね、公園好きなのよ。
いいね、これ。
うん、いいね。
こう真ん中にそう、あの、円形の水、ん？まあ、池か。があって、
うん、
みんなこの周りのベンチにいる人たちが、ここで日焼けとか、
なんかやって
る、日焼けしてる人もいるし、うん、読書してる人もいるし、あの、めっちゃくつろいでて。
うん。
なんかこの辺もなんか行ってたっぽいね、二人で。
行ったね。もう結構ね、記憶的には覚えてるかもしれない。
ほんと？
うん。なんか結構歩いてもあったよね。
あ、そうだね。歩きメインだった気がする。
うん、そうだ
ね。パリのあの辺はね、結構歩けるんだよ。なんか、景色いいしさ。
そうだね。
そうだ。距離的に。
うん。9月だったから結構天気も良かったしさ。
うん。
ああ、9月涼しいの ?9 月って。
まあ、暑い日もあるけど、でも俺とかは多分半袖短パンだし。
そうだね。
本当だ。
うん。だ結構過ごしやすいと思う、これは。
うん。う
ん、あと、匠がその、GoPro 持ってきてくれてたから。
うんうん。ああ、めっちゃいい、
ね。こんな写真
撮ったね。
そう。やっぱ GoPro とかいいよね。
うん、いいね。
そうだね。
うん。
GoPro。
で、外線門も。
ああ、外線門ね。
なんかこの時やってたよね。
外線門。あ、仲良しだよね。
そう。
これ両脇にいる警備の人とかも、なんか銃、
うん、
これいかついの、
いかつい、
あ、そうそうそう、これはね、普通にそう治安を守る人たちだね。
あ、うん、そうなんだ。普通にデカめの銃持ってるね。
あの、普通にマシンガンみたいなやつ持ってるよ。
あ、そうなんだ。
威圧感がやばかった。
俺最初フランス行った時に、あの、空港のなんか鉄道みたいなところに乗り換えて、うん、で、チケットの買い方とか全くわかんないときに、
うん、
なんか前から銃持った、あの3人組のこの人たち来て、
怖え。
めちゃめちゃ怖かった。で、あの、俺がいたナントって街だと、まあ、そんなに、てかいないのよ、こういう人たち、基本は。
うん、
やっぱパリはこう人も多いし、
うんうん、
まあ、テロとかも結構、まあ、それで、あの、多いから、
うん、
まあ、多分こういう人たちいるんだけど、
うんうん、
たまにこう、ちっちゃい道とかで、遭遇しちゃうのね。で、3人組とかでエンカウントするともうね、もうマジ何もしてないけど、結構怖いよ。
そうだよね。結構
怖いだろうね。
近距離で通り過ぎるもんね。
そうそうそう。で、もう一枚、最後のやつが、これあの、外線門の上から見える、そう、エッフェル塔。
あ、こんな距離感な、結構、近場？すぐそこ？
あのね、めっちゃ近くはないんだけど、う
ん、まあでも、見える、全然大きく見える距離感だね。
そう、あの、建物がさ、そんな高い建物がないから、
うんうん、
もうこんだけやっぱクリアに見えるんだよね。
もうなんか、そういう景観作りをしてるらしいよね。パリとかって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、東京だったらさ、ありえないじゃん。こんな綺麗に周りなんもなく見えるって。
うん、ないね。
だから、まあ、これは、なんだろう。本当は、まあ、パリのシンボルになるよね。こんだけ綺麗に見えると。
うん。凱旋門って登れんだね。
あ、そう、凱旋門登れる。で、この上から、凱旋門ってなんかさ、下のところが道路になっててさ、
うんうん、
あの円状にこうぐるぐる回るようになってて、で、そこから放射線状になんか道路が伸びてんのね。
うん。
で、それを上から見ると、なんかこう、道路がバーって放射線状に伸びてるの見えて、
うんうん、
結構ね、壮観
だね。
すごい感じと。
ああ、そういう感じなんだね。
うん。めっちゃいいよ。
めっちゃいい。
だここは結構みんなおすすめしてる。行くとき。
うん、うん。
から大体連れてってるかな。
有名どこですね。
そう、だからこれね、でも、これ、歩いて登んなきゃいけないのね。
そうそうそう。
そうなんだ。階段
階段を。
階段。
ひたすらくるくる。
大変だよ。結構今まで行くよね、これ。
そう、しかも結構さ、きつめな階段じゃない、これ。うん、
きつかった。
あ、そうなんだ。優しくないやつ。
そう、しかも狭いしさ。
うん。
あ、そうなんだ。
そう。それ今話して思い出したけど、なんか、そう、なんかなるよね。なんか、片心が遊び来てくれた時に、なんかパリで片心の父ちゃんとなんか3人で会ったのよ。
うん、
うん。
で、なんかご飯連れてってくれて、なんか、うん、なんかお前らどうせ学生2人で大したも食ってないだろうっつって。
うん。
で、多分そこでお酒飲んだのかな。
うん。
で、その後になんか夜のエッフェル塔じゃないわ。凱旋門登りたい、登ろうっつって、
うん。
登ったんだけど、
うん。
まあ、俺は知ってたんだけど、
うん。
多分私の父ちゃんは、
うん。
多分階段っていうのを、階段、まさかこんなきつい階段だと思ってなかったから。そう、でも結構しかも酒とかも飲んだ後でさ、ここ、しかもご飯とか食った後にここ登らしちゃって、なんか結構申し訳ない気分になったのを覚えて
る。辛そう。
そうだ。
でもね、それに値するだけの景色があるから、ちょっと、やっぱ行ってほしいな、
ここは。夜も綺麗だよね、これ。
夜も綺麗。しかも、毎時ね、なんか、8時、7時、8時、9時、10時とかに、エッフェル塔が、こうなんか、イルミネーションみたいになるんだね。
うんうん、
で、それをこう、一番こう、ストレートで見れるのが凱旋門だから。
ああ、そうだね、確かに。
そうそうそう。
もう街中を一望できるもんね。
うん。
見渡せるもんね。
うん。
ただこれ夜景さ、すごい綺麗な感じすんじゃん、こっから見たら。
うん、もう
螺旋状に並んでる道路とそれの横にある街灯みたいな。
うんうん、
でも夜はもうなんかみんな仕事してないからか、全然電気ついてなくて。
あ、そうなの？
うん、あんまね、こう街、なんだろう、夜景めっちゃ綺麗って感じではないんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。まあでも、それでも、まあ、なんだろう。まあ綺麗だけど、まあ、朝と、あと昼間に見るのと夜見るの、ちょっと、好みは分かれるかなと思う。
あ、なるほどね。
うん。そう。そんな感じかな。で、二人で、なんと、行ったよね。戻ったのか。
ね、これ、そっかそっか。この後に、なんかちょっとだけあれだよね、シラスの友達とご飯、そうか、夕飯はシラスの友達と合流してご飯食べて。
あ、その時あったんだっけ。
そうそうそう、最初にもうその時に家だよね。
うん、そうそう、家っていう俺の留学の一緒の友達、多分来週ぐらい出てもらうけど。うん、
あ、そうなんだ。
うん、
あの時はお世話になりましたと言っとこう。
そうそうそう。匠はマジでいろいろお世話だってから、
ね。マジで命の恩人だから、本当に。あの、
時間に感謝。
イエイさんにある。
そう、匠フランスでね、死にそうになってるから。
死にそうになったの？
いや、マジで、その、知らすとの旅を終えて、
そう。
そっちこの後話す。ところで、
あ、そうだね、ちょっとこのバスクのとこで話そっか。うん、
あ、バスクのほ
うが、うん、そうそうそう。で、じゃあこれかな、これがこれ3人でチーズフォンデュのお店行ったんだよね。
あー、美味しそう。あー、行ったね、
めっちゃうまかったね。なんか
そうだ、これさ、
うん、
あ、いいよ。
これまでさ、全然一人で待ってるからさ、あんまなんかビストロとか、うん、こういうバー的なところにさ、行けなかったんだよ。
確
かに。なかなか一人入りづらいじゃん。
うん、まあ確かに勇気いるよね、
一人だと。そうそう。だからあんまりこういうとこ行かなかったんだけど、しらすとまあ、この時会って、
ようやく食べれたっていうね、喜びじゃないです
か。現地の味よね。
確かに、ね、昼、てか朝もさ、さっきの作ってるしさ、昼か、うん。夜これだしね。
そうそうそう。
ただ、この時めちゃめちゃ食った記憶あるんだけど、これ。
いや、確か食ったね。パンもやたらなんかあった気がする。
そう。てか、フランス多分、確かパンは基本的に無料だから、もういくらでも来るじゃん、
う
ん、あれ。
そうなの？
そうそう。
そう
だ
ね。
すげえな。
もうどんどん勝手に次出してくれんだけど。
あ、そうなんだ。で
このね、匠の、この写真のなんか、鍋のちょっと奥に見えるんだけど、なんかハムと、うん、なんか、
ああ、
チーズフォンデュだから、このさ、チーズにさ、肉をさ、くぐらして食うんだけど、で、まあ、めちゃめちゃうまいのね、最初。
うん、
で、あとなんか、ムール貝の、なんか、ワイン煮みたいなやつとかも食べたりして、いいね、なんか、ムールフリットっていうムール貝の煮たやつだと、フライドポテトが一緒についてる、フレンチフライ、ついてるやつとか、一緒に食べて、めちゃめちゃうまいし、あと、酒もうまいし、みたいな感じで、進むんだけど、もうこれね、とにかく重いんだよね。
重かった。全然重かった
よ。そう、だからチーズもさ、まあ、いいチーズなのかもしれないけどさ、もうめちゃめちゃオイリーなチーズでさ。
濃い
んだよね。あ、そうなんだ。
てか、あれか、チーズフォンデュ自体がまずオイリーなのかな。
このチーズフォンデュって、あれだっけ、酒入ってたかな、結構。
あ、確かに酒入りみたいなやつあった。かもしれないね。
あ、そうなの、
ね、結構入ってたりするよね。
うん、うん、するする。どうだ、これどうだろうな。
でもなんか割とパクパク食べれたから入ってはなかったのかな、うん、
確かにこれには入ってないかもね、
うん、
でさ、あの、でだ野菜食いたいんだけど、うん、野菜がそのピクルスしかないわけよ、う
ん、このハンの上に乗ってるやつ。
そうそうそう。
これだけ。
それでなんとかこの何、野菜として食べるみたいな。
あ、ピクルス野菜として食べないけどね。
そうそう。
そもそも。
そうでしょ。いや、それで結構貴重な経験できるの。
全体的に野菜が少なかったかな、ご飯で。
多分この、なんか、俺の皿の前にある、なんかちっちゃい壺みたいな、本当に、なんだろう。
なんだっけ、これ。
おちょこみたいなやつだね、これ。もう大きさ
で。そう、おちょこみたいな大きさの、そう。やつに多分、もしかしたらちょっと野菜入ってるかもしんないけど。まあ、こんな、取るに足りないよ、ね、こんな量。
一口にもカウントできないね、この大きさ。
うん。もう結構ね、なんか頼むときはテンション上がってるから、お腹空いてるし、
うんうん、
結構頼んだ気がするんだけど、
うん、
いや、こんないらなかったねってね、大体なるんだよね、これ。
気持ちわかる。
欲張ったな。
そう。あれも、あと、じゃあこの日かなんかさ、うん、あと、外線、そうだね、外線も行ってるから、外線も行く前、途中のさ、
あ、サンゼリゼ。
そうそうそう、サンゼリゼ、そう。
うん、
そうそうそう、シャンゼリゼで、あの通りで、マカロン買ったよね。
買いましたね。
それっぽいことしてんじゃん。
そこがなんかすごい有名なんだよね。そこのマカロン屋さん確か。
店なんだっけ、あそこ。なんか有名なとこだよね。
そうそうそう、なんだっけ。初めてど、日本、世界で初めて、わかんないけど、すごい有名なマカロン屋さんがあって。
あ、そうなんだ。
ラデュレかな。
あ、そんなような名前だった気がする。
なんかそこだった気がするわ。で、匠がなんかお土産用に買いたいみたいなこと言ってたけど。
そう、マカロン好きだったから、すごい。
あ、そうだ。
持ち帰りたいなって思ってね。
うん。で、買ったらさ、賞味期限どんくらいだっけ。
いや、マジ、本当に24時間とかそんなようなレベルだ。
そうなの。そうなの。生もんじゃん。
生もんなんだよ、あれも。
あ、そうなんだ。
それ全然ダメだったよね。
全然ダメだ。知らなさすぎて。
あれやつ、え、どうしたんですか、食べたんじゃん、その場で。
その日に完食しました
よ。お土産がね。
そう夜、その、パリに住んでるイエっていうやつの家行って、で、三人でマカロン食ったね。
嫌いになるぐらい食った。
マカロンとビールで食ったもんね。
マカロンとビール。食い合わせ悪そうだな。
あんな贅沢なこともう一生しないと思う。
本当だよね。あんなさ、しかも、そう、フランスってのはあんま行列あるイメージないけどさ、やっぱパリのああいう店だとさ、
うん、
行列あるんだよね。あれ、並んで買ったら賞味期限1日だった。そうそうそうい
やー、悔やまれたけど、あれあれで面白かったね。
うん。しかも、うまかったからね。
うまかった、普通に。
めちゃめちゃうまい。絶対うまい。
そうだ、あった。そんなエピソードがあって。
それで、匠はなんと来て、このペースだとめっちゃ時間かかりそうだけど。
うん、ちょっとじゃあ、ポンポン。ポンポン行く。
好きです
。あ、まあ、俺は全然いいんだけど、で、匠来た時に多分、俺が、その友達ん家のキッチンで寝てる時期だったのね。言えなくて。
あ、そうなの？
そう。で、まあさすがにこう、まあそこ住んでたのが日本人の友達とあとフランス人だったんだけど、
うん、
まあさすがにそこにこう、まあ人を呼べないというか、まあ匠来てもらっても匠リビングで寝ること、うん、そのキッチンで寝ることになるし、
いやいや、
まあさすがにこう、エアビーとか取ろうっつって、エアビー借りたんだよね。
うん、うん、
そうだね。
でそれがね、なんとの川沿いからちょっと行ったところのね、結構いいところで、
うん、
で、まあこれ家の中だけど、
あ、広いね。
結構なんか、そう、これとあとなんか、屋根裏部屋みたいのもあったよね。
そうそうそう。この上に肉があって。
そう、匠そこで寝てたよね。
そう、俺上で寝た。ここ
で、そこで、
うん。何日間ぐらい泊まってたっけ？
いやー、どうだろう。2泊3日ぐらいいたのかな。
2泊ぐらいか。
でも、もうちょいかなんか、パリから帰ってきた時も、ここ泊まってたっけ？
でも、ナントで泊まったのは、ここだけしか覚えてないかな。
そうだよね。俺もここしか記憶ないわ。
そうだね。
じゃあ、ここか、ここか、ずっと。そうで、あと、まあ、ご飯作って。
うん。
これ。まあ、この時からもうマジパスタしか作ってないんだけど、俺。
いや、これがうまかったの、すごい。
美味しかったね、これね。
そう。
パスタサラダ。で、こう、後ろに写真ちょっと見えるけど、なんか、チャリ置いてあってさ。
あ、本当だ。
これ使えたのかもしれないけど、うん。で、階段もあるけど、これ階段登ると、屋根裏部屋に続いていくって感じ。
ああ、そうそうそう。
うん。
ちゃんとや
ってた。で、俺は授業だった。そりゃ授業だったから、
あ、そうか。
うん、あ、既読3ついてるから、これ、近藤も見てるわ、今。今、近藤もいるグループ LINE で写真投稿してるから、何事かと思うよね。そう、俺授業だったから、匠、俺が授業行ってる間、匠が、
うん、
あれっけ、モンサンミシェル、なんかサンマロとか行ったんだっけ、
そうだね。初日は、シラスが、授業行ってて、で、俺はスタバかなんかで待ってた。うん、授業あるまで待ってて、その後さ、
あ、街か。
あの、なんかパーティーみたいなのあったよね、シラスの大学で。
あ、そうそう、夜のパーティー。さ、学校のね、その、ナイトパーティー的なやつがあって。
そんななの？
そう、学校主催で、で、大体、学校があって、そのすぐ横に、まあ、寮があるんだけど、
うんうん、
その寮の1階のその、共用部分で、みんなお酒飲んで、盛り上がったら、その後みんなで、トラム乗っ トラム、まあ、路面電車乗って、
うん、
街の中心部にあるクラブ行くみたいな。
そういう感じなんだ。
あ、すごい。
そう。
あんな経験できたのよかった。楽しかった。
うわ、なんか、すごい、ヨーロッパの大学みたいな感じだね、本当に。イメージしてる感じ。
そうそう、あれ、それ楽しいのよ。
あ、すっごいイメージしてる感じだ、それ。
うん。
匠、うん、あれだよね。クラブも行ったよね。
クラブも行った。
あ、そうなの。
そうそうそう。いや、あの時、だって結構なんか、ね、最初、シラスのその学校の敷地内で、すごい激しいパーティーみたいなのがあって、うん、そこでめっちゃ、そこでシラスの友達にいっぱい出会って、
うん、
なんか楽しくさせてもらって、
うん、
で、そのままみんなで、まあ、二次会というか、うん、その勢いで電車に乗って、クラブに行って、そこのクラブ、うん、でもまた酒飲んでみたいな。結構ちゃんと飲んでたね。そうそうそう、あの時はいっぱい
結構ちゃんと飲んでた。
そう、でもクラブにいる人たちもね、もうみんな、まあ、やっぱ海外っぽくすごいイチャイチャしてる人だったり、
うん、
もう
そうだね、
まあ、普通にもうみんな踊り狂ってたね。結構ダンスホールで。
そう、しかも匠来た時期がそのこあのフランスの入学シーズンだったから、この新歓的な感じのパーティーがめっちゃあったんだよね。
なるほどね。
うん、それで、なんか、匠はなんか、その、新入生だと勘違いされて、日本から来た。
なるほど。新しい大学生。
そう、で、みんな匠にめっちゃフランス語で喋るけど、なんか、君は1年生なのみたいな。
そうなんだ。
そう。カルロスが覚えてる、メキシコ人の
さ。覚えてる覚えてる。
あとテラとか、なんかフランス人とか、うん、でそのうちね、なんか匠と誕生日が全く一緒のヨアンっていう男の子いて、で誕生日、そいつは今ね、そう、そいつは今ね日本で働いてるよ。
うん、
そう、だからあれだよね、あの、うん、そう、一回一緒に飲んだよね。匠とヨアンと木の下で。
仕事は
ね、
たま、飲んでね。
そうそうそう。
そう、ヨアンが一番、確かに仲良くしてくれた、すごい。その時。まあ、シラスも多分すごい仲良かったんだろうしね。
そうだね、うん。うん、仲良かった。こう、日本語勉強してる人たちっていうのがいたからさ。
うん、そうそう、うん。
そうそう、その中の一人だった。
感じましたわ。
うん。あとみんなね、優しいよ。
うん。
あ、そうなんだ。
うん。
いいね。
ほんとそう。
それで、まあ、クラブ、あ、ごめんな、いいよ。
あ、大丈夫。あの日はね、クラブ行って。
そう。
朝方か、もう、でも帰ったの。
結構遅かったよね。
結構遅かったと思う。
そうな
の
ね、
うん。あの川沿いの道を歩いて、
解散した方がある。そうだそうだ。あ、結構今ね、記憶思い出した、その話してたら。うん。で、そう、あの、たぶん、匠と会ったのがね、
うん、
土曜か日曜どっちかだと思うんだけど、なんとに戻ってきたのが日曜で、で、その学校とかあったのが月曜で、その日に、たぶんクラブ行ったのね、夜。
ああ。
で、俺その次の日の朝授業あったんだけど、うん、あの、それを、まあ、そのクラブの酒が抜けなすぎて、朝起きれずに。なんか朝起きたらもう授業始まってて。そう。で、なんか匠に、なんか匠に起こしてもらった記憶あるもん、その日。
あ、そうだっけ。
知らせ大丈夫みたいな。そうそうそう。その日どうしたんだっけ？その日は。
その日かな。俺は、その日か忘れたけど、一人でサンマロに行ったんかな。
あ、そっかそっか。うんうん。
かな？違うかな？どうだっけ？あ、まあそうかもしんない。でもそれは多分シラスが別用があって、俺はサンマロっていう、ね、フランスの北部の方の港町に。
そうそうそう。
港町。
そうそうそう。
あ、さ、モンサンミシェルあんじゃん。
うんうん。
あれの、あれ、ちょっと横の街なんだけど、
うん、
あ、そうなの、近いの、
そ、近い、近い近い。でも、そこはね、結構いい、あの、観光スポットなんだよね。
うん、よかったよ。
そうなんだ、あんま聞いたことないな。
なんか、海賊
の街
みたいな、ね、言われてたよね。
あ、そうそうそうそう。かっこいいんだよね、なんか。
うん。
そう。
そう、そこ行って、
まあ、な、うん。
それはプラプラ歩いて、なんかちょっと散策して、うん、それでシラスとまたその日夜合流してるよね、きっとね。
してると思うよ。多分夜、そう、俺ねまだその時1年目終わったばっかで、
うん、
1年目寮だったのよ、うん、あんまねその外で食うっていうのをしてなかったから、あんまこうお店を紹介みたいなのはあんまできなかったんで、その時は、
うん
うん、
だから結構、まあ、その日も多分、家でご飯作ってみたいな感じだったと思う。
作ってか。俺はそういうの好きだったから、全然。
うん。
楽しかった。
あれあれ楽しいよね。
楽しい、楽しい。なんか、逆に、そういう海外長く住むみたいなことはなかったからさ。
ああ、ちょっと住んでる感じだよね。
現地住んでるような感覚になって。
そうだね、スーパーとかも行ったりとか。そ
う
そ
う
そ
う、ああいう日常っぽいのは、俺は結構楽しかった。
あと俺はね、もう何よりお金がなかったから。
言ってたね、ずっと。
そう。まあ、それは今もあんま変わってないんだけど、そう。で、やっぱ水曜だよね、こう。
うん、
水曜さ、パリに、なんとチャンピオンズリーグを見に行ったんだよ、二人で。
はい、いいね。
そうだっすよ。
そう。これがね、それがね、パリアーセナル。
うわ。
グループリーグだっけ、あれは。まだ。
そう、グループリーグ、そう。で、あの、初めて、あれ、こう中。
うわ、すげえ。
うん。
グラウンドの中ね、こんな感じなんだ。
そう。
多分さ、結構安い席取ったんだけどさ。
うん。
それはゴールだったんだよね。
そうだね。
うん。パリの、まあ、これもう写真見たら思いっきりゴールだけど。
ほんとだ、ほんとだ。
ホーム側の、あれかも、応援席とかもそんな感じだっけ。
そうそうそうそう。で、フランスのゴールをちょっとこう楽しむみたいな。
いやー、ほんと、熱気がやばかったね。
うん。
生アンセム聞けたし。
なんかさ、
あ、アンセム ね。
そんな、そう、アンセムをね、聞いたんだよ。
いいな、生アンセムいいね。
感動した。
結構夢のようだったよね、あれはね。
夢だった。
すっげえ。
なんかさ、応援するときみんなジャンプしてたじゃん、結構。
あ、してたね。
うん。
だから、ちょっとスタジアム揺れて怖かった記憶あるんだけど。
そうなん。
まあまあ、なんか傾斜あったかもしれないよね、うん、あそこの建物。
あ、そうそう、そもそもね。
そもそも傾斜あって。人の多いし、揺れるし。
うん。で、試合はね、カバーニが先制して、
おお、
そうだ。
で、追いつかれたんだっけ？
1-0
だっけ？
いや、なんか、1-1 とかだった気もしなくもないけど。
なんか、1-1だった記憶があるんだよね。
そうそうそう。もう1-1だった気がする。
誰が決めたのか、アーサル。
いや、あのね、先制したのは良かったんだけど、その後ね、ことごとく、あ、1-1だ。
いや、カバーニがちょっとね、点、うん、は決めたものの、
そうそうそう。
ひどかった。
あ、そうなの？
結構あの、1対1とかを外しまくっちゃったね、その後。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。
うん。
で、
なんか、そう、なんかね、後ろから来たボールを、なんか、うまくカバーニが一人で走り込んで胸取らして、
うん、
最後、そのボレーを空振っちゃったね。
実際
で、同じ日に、バルサで、 なんかバルサセルティック戦が同じ日にあったんだけど、うんうん、スアレスが全く同じようなやつを、うん、もう見事にボレー決めてたのよ。だそれでなんかめっちゃこう対比されて、
そうだね、めっちゃ比較されてたね。
そうそうそう。
かわいそうに。まあ、
そっとかわいそうだった。
次の日のニュースとかでなんかボロボロに言われてた気がする
。ボロボロに言われてた。てかこの試合あれじゃん、退場2人出てるけど覚えてる？そんな
俺今その時の映像を今見てんだけどさ、全然覚えてないな、うん、カバーリーが退場そんな出てた、ま
あ、これそうあれしたよね、なんかあれしたらしい。
うん、あ本当だね。
そうっていうのが
うん、
うん、
ありました。あれは楽しかったな本当に。
いや、ね、せっかく来たし、やっぱヨーロッパのサッカーをねこう見るってやっぱ、うん、いや見たいよね、来たらさ。
うん、見たいね、うん、
でも結構なんか入場もさ厳しかったよね、なんかパスポート必要だった気がするし、うん、
あ、そうなの。
いやなんか GoPro も撮られんじゃないかと思ったもん最初。
ああそうそう、中入れらんないんだよ。
そうそうそう、
厳しい。
そうだね、どっかに預けたのかな確か。
ああ預けた預けた。そうだ、ね、思うけどやっぱ海外はサッカーマジ見るの厳しいね、その。
そうなんだ。
なんかドイツとかね、リュックサックも持ち込めないし、預けないといけない。そうそうそう、
そうなんだ
っていう感じだった。結構まあテロ対策だね、うん、完璧、うん、
厳しいね。
で、まあ、じゃあこのままバスクの、一応ねバスクが本題だったんだけど、
そう、
うんうん、
もうこの前のところで1時間近く話してしまったら
慣れないとちょっと長く喋っちゃうね。
いやもうこれがこのポッドキャストのスタイルなんで、こう
で、しらすがまあうまくいい感じにまとめてくれることを期待しておきます。
まあ編集で、まあ、うまくする部分もあるけど、まあ、この長いのはそれはそれでこう、
まあ、実際濃かったからね。
そうそう、いいかなって思うし、最悪2エピソードぐらいに分ければいいから。
うん、
うん、
こう行く途中にリヨン寄って、
うん、
あ、リヨンじゃねえわ、ボルドーでこう着いたんで、うんうん、
ボルド
ー多分本当に乗り換えぐらいだったから、
うん、
多分写真撮ったぐらいだと思うんだけど、本当、
うん、
さらっとだよね。
そうだね、
まあ、ボルドーまで行っちゃえばまあ割とバスクはすぐだったかな。
うん、うん、
バスクでさ、一番記憶残ってるの何？匠。
俺はね、なんだろう。俺、未だになんか、はっきりあれが何だったのか思い出せないんだけど。
うん。
それこそどこだっけな。あそこは、なんてとこだ、あの、シラスと別れた場所。
バイオンヌ？
バイオンヌ、そうです。バイオンヌで、なんかあの城下町みたいなところで、なんか謎の大会みたいなのやってなかった、
うんうん、
祭りか大会か。
あ、やってたね。やってたやつだ。
大会。
なんかね、なんか町内マラソンみたいな、なんか町内レースやってたよね。
あ、そう、町内レース。町内レース多分。
なんか本当それこそなんか NHK のなんか旅番組じゃないけど、なんか地域紹介番組とかでやってそうな本当地元のお祭り、
そういうやつね。
そうそうそう、
そうで別になんか、なんか交通規制とか別にしてるわけじゃなく、まあそのなんかなんだろう、まあ街中でやってるだけだから、なんかところどころね、なんかチェックポイントみたいになって、
うん、
なんか飲み物を置いてあるんだけど、
あ、
あれなんかお酒っぽい見た目だったんだけど、
なんだっけ、なんかいろいろ気になるところがあったんだよね、あのマラソン大会みたいな。
で、なんかそれをみんな補給しながら、なんかダッシュで次のポイント向かっていくみたいな。
なんかちっちゃい子とかなんかと、いろんな年の人がなんかみんなバーって走ってた。
あ、そう。
記憶が。
あれマジ謎だったよね。
謎だった。俺なんでか知んないけど、あれがちょっと記憶に濃かったから今話しちゃってるけど。
わかるわかる。俺もね、その記憶めっちゃ濃い。
なんかね。
てか俺、あれ謎すぎてちょっと自分の中の記憶かなと思って、自分だけの記憶かと思って、
うん、実際あったことじゃなくて。
そうそうそう。このさ、今一番最後に送った写真あんじゃん。
うん。
なんかこんな感じのところを延々と走ったんだよね。うん、みんな。
もう、細、まあ、細いってか、まあ、な建物の隙間の道みたいなんじゃね、普通の。
そうそうそう。そう、
あの、車は通らない、通れない道だよね、これ。
うん、そうだよね。ほ、うんと、車幅1台分ぐらいもね、幅で言ったら。
いや、ほんとそうだ
ね。ほんとだね。そうだね。
なんか、あれ、そ、ね、この時ってさ、お店普通にやってたっけ？なんか、
なんかね、祝日とか、だった気がする。
うん、そうだよね。
そう、なんかこの日ね、なんかの記念日か、あ、違うな。なんかお祭りかなんかあったんだよね、確かに。
うん、
他のやつで。そういうな、そういう日だったんだと思う。
なんかその祝いのなんか日だったかな、そういう。
うん。
かもしんないよね。あ、で、そうだ。このシラスが送ってくれた1枚目。なんか4枚あるうちの1枚目の旗がいっぱいある橋。国旗がいっぱい飾られてる。これもバイオンヌの橋だよね。
あ、そうそうそう。これもバイオンヌ。
俺、今あの、LINE のアイコン多分ここで撮った写真で。
あ、そう
そうそう。ずっとこの写真だよね。
そうそう。特に変えてないだけなんだけど。
ここで撮ったやつなんだ、これ。
今そういえばこれって思い出した。バイオンヌだな。
そうそう。
そうだね。なんか、
その、うん。
記憶に強く残ってた、ここでの思い出が。
よかったよね。あ、なんか、うん、でね、9月の最初になんかバスク習慣っていう習慣があんだって。
へ
ぇ。もしかしたらそれかもしんない。
そうかもね。確かに。
うん。で、一応そのバスクについてちょっとだけ話すと、うん、なんかもう昔から、もうなんか一個の国みたいな感じでバスクっていうのあって、
うん、
で、領土的にはこう、フランス、スペインでまたがってんだよね、
うん。
で、もう一個の文化がちゃんとあって、言葉もバスク語っていうのがあるから、うん、一応街のその標識とかは、まあ、フランスだったらフランス語とバスク語が両方書いてあったり、
うんうん、
まあ、してる、うん。で、ただフランスは大きい町がその、俺らが行ったバイオンヌっていう、ちょっと内陸近いとこと、
うん、
あと、もうほんと海沿いのビアリッツっていう町があって、
うんうん、
まあでもちっちゃいながらも、だからバスクの中だともうかなり一番ちっちゃい方の、
うんうん、
そのスペイン合わせるとね、
うん、
町なんだけど、まあそれでもすごい綺麗な町。
うん、
ただそのバスクの中でやっぱ大都市って言われるのはスペイン側のところで、うん、サンセバスチャンとか、
うん、
っていうのは結構その、まあ、大都市かな、
うん、
結構ねリーガ・エスパニョーラのクラブが結構バスク地方多いんだよね。
うん、そうなんだ。
ああ、そうだね。
あのアトレティコとかさ、
うんうん、
そうアトレティコはもうまさに何だろう、バスク主義で、基本的にバスク出身の選手しか、あ、バスクの人しか取らないっていう、あの、そう、方針あるし、あと、イヌイがいたエーバルとか、
ああ、
はいはい。
あと、オサスナかな、これ。
ソシエダ。
ああ、そうそう、リアルソシエダ。そうそう、それがそう、サンセバスチャンの、あれなんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそう。
そうっていうので、まあ、結構、あの、スペイン側の方が、
うん、
その街の規模としては大きい。
うんうん、
し、あと、ま、サッカーも栄えてる。
うんうん、
フランスはどっちかというと、 あの、まあ、ボートとかラグビーとかが有名で。
ボートとラグビーなんだ。
そう。一応なんかサッカークラブも、なんかね、それを一個に束ねたのが、なんかバイオンヌ、なんかアビホンっていうクラブあるんだけど、あの、フランスの監督、フランス代表の監督のディディエ・デシャンは、一応なんかそこの出身らしい。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、
たくみなんかある？
そう、いや、それでさ、そのバスクって、そもそも、なんで俺ら知ってんのって感じだけどさ。
確かに。
俺はね、最初確か、あの、もともと大学時代入ってたゼミが、なんか国際政治学みたいなゼミ。
うんうん、
あ
で、まあ、直接政治じゃないんだけど、俺なんかそっから、あの前、なんか言語学みたいなのになぜか興味を持ってって、
うん、
そうなんか多言語、バイリンガルとかトリリンガルとか、うん、なんか、どこの国の人が、あの、どういう言語教育受けて、
うんうん、
どこの国がそういう複数言語話せる人多いのかなとか気になってたんだけど、
うんうん、
その時なんかいろいろ調べてたか、知らせ話とかで、なんかバスク地方っていうのが、
うんうん、
あなんか言語が、まあバスク語もあり、
うん、
他の言語も使われたりみたいなの聞いて、
うん、
で、確かそのフランスに行く前ぐらいに卒論のテーマを決めてたんだけど、
うん、
それもなんか多言語主義みたいな、なんかヨーロッパで採用されてる、そういう、なんか多言語主義っていう理念なのか、うんでなまあ、それに基づいてし、うん、あの卒論書こうってなったのね。でその時になんかバスクの知らせとまあどこ行くみたいな話をした時に、
うんうん、
私バスクをお勧めされたのか、あそれだったら卒論のなんかテーマにもちょっと沿ってるかもしれないって思って行った覚えがあるな。
なるほど、ね、なるほど。そうだね、なんかうん
ミュージアムに行ったよな。あ、それは俺が一人で行ったか。一緒に行ったっけ？
俺もね、ちょっとついてった気がする。
行ったか。
うん。
ミュージアム？
なんかさ、めっちゃに、うん、うん、そうだよね。行ったよね。
多分行ったと思う。あの、バイオンヌでだよね。
そう、バイオンヌの。しかもなんか無料だったと思う、なんか。
うん、あそうかもしんない。
なんか記念日かなんかで、うん。
うん、
なんか、その時さ、まあ俺ら、うん、なんでか知んないけど、なんかめっちゃに重い荷物持ちながら二人で、あれか、それ匠の最終日か。
あ、そうだ、俺めっちゃ荷物持ってたわ。
うんうん、
そうだよね。そうだそうだ。そう、まあ、すごいいい街だったよね。あの、歩きやすいし、
そうそうそう。そう、歩きやすかった、とにかく。もう街並みが。
俺らさ、でもホステルを変なとこに取ったんだよね。う
ん、あ、そうなの、
なんかすごい。ちょ
っと歩いたとこ。
狭い場所だった覚えが。
なんかアメリカのモーテルみたいな感じなとこだったよね。
そういう感じ？
うん。で、マジ、なんか、本当映画出てくるような。
うん、
あのドアが並んでて、あのね、そこに入ったら、本当ベッドが2個並んでて、うん、あと上にもなんか、そのベッドの上に1個あって、
うん、
なんかベッド3個が結構、所狭しと並べられてるみたいな、
うん。はいはいはい。
そういう感じのね、あのホテルだったんだけど。
そうだ。
でも、ここでの記憶はね、これしかないんだけど。
もうあれしかない。
何の写真かな。
これあの、
何回も撮ったから、この写真を。
そう。
この暗がりで二人がドアップで撮ってる。
この写真を撮るためだけに多分1時ぐらいまで起きてた気がするんだよ。
酒も入ったらか、もうずっと起きて。
これあの、クニア、多分もともとクニアとクニアの妹のなんか写真がインスタ上がってて、
うん、
なんかそのモノマネをなんか俺とピーちゃんでしてたのよ。
うん、
で、それインスタ上げてたんだけど、
うん、
で、それ匠に撮ってもらってて、
うん、
で、まあ結構そのなんか、その辺のメンバーで集まった時の、まあなんか恒例みたいなさ、うん、その写真撮るのが。
あ、なるほどね。
で、それをちょいちょいクニアに送ったりもしてたんだけど、で、うん、匠来て、
うん、
もうせっかく、もう1年3ヶ月ぶりぐらいに会ったからさ、
うん、
あ、もうじゃあ久々にこれやるかっつって。
クニアのインスタに上がってる写真モノマネ。
そう。で、あの、ハッシュタグとかコメントとか全くクニアと同じやつにして。
そうそうそう。
そうなの。
そう。
フランス行ってまでやることがって感じだけど。
本当だよね。
本当、本当。あれも、これやっぱちょっとね、記憶に。
これはだからなかなか、そう。フランスの記憶として、めっちゃ印象
フランスの記憶でね。
フランスといえばね。
フランスといえばこれ。
フランスといえばこれ。
あと、多分ね、てか俺が行ったのか、匠が行ったのか分かんないのよ。そのバスク行こうって。
うん。
でも俺も、もう行く時点で、もうで、なんだろう、バスクってもうなんか美食の街っていう情報があったのね、その時。
うん。
から、もう、なんかそう、あの、飯がマジでうまくて、うん、その名前に負けず。
うん。
もうね、その記憶が本当に。
とにかく飯美味しかった。
バスク料理ってあるよね。
そうそうそう。
あんだ。
なんかあった気がする。聞いたことある気がする。
そうあるよね。
なんか特に多分この写真全部バイヨンヌな気がするんだけど。
うん。
川沿いの店。
うわ、めっちゃ美味しそうね、これ。
スパイスが並んでんのか。
そこさ、スパイスが、で、まず俺めちゃめちゃテンション上がったもん。
うん。たくさんあるね。
そう。
そうそうそう。
なんか4枚目のやつ、一番最後のやつは、なんつうんだ、まあ、サラミっていうのかな。
うん。肉。
ほんとおつまみだよ、これね。
これもうそう。
うん、そうだね。すごい量あるね、それね。
そうそうそう。なんか、青唐辛子みたいなの並んでて、チーズと、うん、あと、なんか肉のタルタルみたいな。
うんうん。
で、二人ともワイン頼んで、
うん。
これはね、めちゃめちゃ、あ、そう、めちゃめちゃうまいの、これ。
マジでうまかった。
うん、
ほんと、結構その、フランス行って食った中で、もう、の中、レストランの中でもう1、2を争うぐらい、
あ、マジ
で、うまかった、ここ。うん、しかも、そんな高くなかったの。
別にそんな、高級とか、そういうお店に入ったわけでもなく。
うん、まあ、カジュアルに入るレストランって感じ。
入った店が。
そう。しかもこれ、まあ、若干見えるけど、あの、ま、川沿いなのよ、このライト、並んでるのが。
うん、ああ、はいはいはい。
で、ここテラス席で、
ほんとだ。
そう、なんかね、その雰囲気もすごいね、
そうそう。
よかった。
うん。もう、
運河じゃないけど、運河沿いで食べてるみたいな。
うん、うん。いやー、すごい、素敵じゃん。
そうそうそう。って感じかな。ほんと。
ワインも美味しかった気がする。
ワインうまい。あの、まあ、ボルドー近いのもあると思うし。う
ん、ああ、なるほど。
うん。多分あの辺はワインめちゃめちゃ、うまい、強いんじゃないかな。
うん、
海近いから、まあ、肉もあるし、
うん、
魚介もあるし。
うん。
まあ、すげえな、うん。
そうだね、本当に。
バイヨンヌは、うん。
ご飯、ここの後にもね、あの、海沿いの町行ったけど、そっちでもだけども、ほんとご飯が美味しかった、スキルね。
ご飯美味しかったね。
うん。
バイヨンヌとさ、その後行った、ビアリッツ、海沿いの町やったら、
うん、
どっちの方が好きだった？
あの、景色的にはビアリッツかな。
ああ、そうだよね。やっぱこの海沿い、うん、ほんとなんかリゾート地みたいな感じだったもんね。
そうそうそう。
そうわーすげえ。
そう。ほんとザ・リゾート地だね。
うん。カジノとかもあった気がするね。
あったあった。
ああ、そうなんだ。
本当にカジノがあって。
そう。で、なんか教会とかもあって。
うんうん。
わ、すげえ、シラスいっぱい写真あるね。
うん。
俺もさっき一眼を見たらいろいろ写真が出てきたけど。
そう、さっきね、ちょっと一個のファイルにしといた、こう、昔の写真を。あ、
そうなんだ。
で、ここにアンサーいた。海沿いに。
アンサーじゃん、これ。アンサー完全にアンサーじゃん。ね、
だフランスでちょっと再会した。あ、今度が反応した。
コメントしてる。
今度反応してる。
ジャックラッセルだ
って。こ、まあ、今度のうちの愛犬ね。
なるほどね。
あの、セラハンド
ちゃんと見てたんだ。
え結構即レスできたね。
うん、そう。あと、それで、まあ、ビアリッツ海沿いで、だからこのお店覚えてる？なんか。
どれだ？
多分ね、二人でこう散歩したら急に雨降ってきて、うん、そこで急遽入ったお店で。
貝めっちゃ食べた。
そうか。
お前の
貝がもう。
量が山盛りだね、貝。
なんか何かと多かったね、シラス食べたご飯は。
うん、多かったね、確かに。一瞬で太るよ、これ。たくみこれ飲んでるのなんだろう、なんか
スパークリングのなんか、だった気がするんだけど、
違うかな。スパークリング系か。
うん、なんか、
まあ、ぽい、確かに。
そんなん頼んだ覚えがある。
たくみ食ってるやつもうまそうだな。
うん。
これ何食ったんだっけ、
なんだろうね、甘ハムかな、
なんだっけな、
うん、
そんなようなやつか。俺基本もうなんかもう何が出てくるかわからない感覚で頼んでたから。
とりあえずこれでみたいな、楽しいで。なんかすごい一個一個のお店がおしゃれで、うん、ご飯も料理とかもすごいおしゃれだった、
うん、
からね、これ、ちょっと本当にみんなに行ってほしいね、ここ。
いや、本当そう。もう一回でも
行きたいもん。いや、本当ね。あの、まあ、パリとかももちろんいいんだけど、うん、パリからボルドーって結構すぐ行けるから、
うんうん、
まあ、ボルドーを楽しんでもらうもよし、で、そこからちょっと足伸ばすはもう、
うん、
ここまで来れちゃうから。
うんうん、
で、まあ、文化とかまた、パリとかと全然違うもんだし、
うん、
ちょっとこれみんなにこう写真でお伝えできないのはもうちょっと残念だけど、
そうだね、
まあ、このまあ、ね、話だけでも。
会話の雰囲気でなんとか。
うん。うん、で俺、この写真が結構好きなんだよ、この。
あ、このね。
これ、匠が写真撮ってんの後ろから撮った写真なんだけど。
ああ。
これまたいい写真だからさ。
これいい写真、確かに。
これはあの、俺のツイッターの写真だから。そういえば。これ俺のツイッターの。ね、
バスケの記憶が詰まってる。
バスケだね、本当に。そうだ、すげえな。
まず俺この道、匠も撮ってるからそうだと思うけどさ、この道めっちゃ好きで、
うん、
なんかお店が並んでて人もちょっといて、
うん、
でその先に海があるっていう、
そう、
うんうん、
すごいいい写真だよこれね。
確かに、なんかすごい栄えてるっていうよりはちょっと田舎のなんかそういうお店が並んでる通りって感じだね。
そうそうそうそう、
そうだね、そうそうそう、
街並みもモザヨーロピアン、
うんうん、
だし、ね、シラスが俺を撮ってるのをさらに撮ってくれてたって。
これ撮っていいんだぜ。
いや、そう、なんか何気なく撮った写真がねこんな感じで、
うん、
そういい感じになった。
そうだね、ほんと全然時間が足らなかった。何時間いたの？ 2 日間とかしかいなかったのか。
そうだね、一泊してもすぐぐらいかな。
そうだよね、一泊して、
で、
あのビアリッツに、うん、あ、ビアリッツ違うか、どういう順番
とか、ビアリッツで、
うん、
あれか、多分ビアリッツ行って、まあ、多分日帰りで戻ってきたんだよ、多分バイヨンヌに。
あ、そうだね、多分、
うん、
だってあの宿以外泊まった記憶ないから。
ないね。
結構ね、朝早めに出た気がする。その、バイオンヌからビアリッツに。確か。
そうかもしれない。
でもなんか、その、匠がもう、めっちゃでっかいスーツケースを持ってたんだよね。
持ってたと思う。
で、それを、あ、だからそうか、匠はもうそっからもう、帰るみたいな感じだったのか。
俺は、
あの、うん、帰るっていうか、そこでお別れするって感じだったんだよね。
あ、そうだね。もうこの後に。
から、たくん、
そう、しらすはもう別れて、しらすは学校があるからなんとに戻って、
うんうん、
俺はちょっともう少し、まあ、バスクを楽しもうと思って、うん、まあ、さらに南下して、まあ、スペインの方まで行ったんだよね。
うん。うん、
そうそう。
たくみ全部荷物持ってたんだよね。
全部荷物持ってたと思った。
で、さっきの写真見たらちょっとわかるけど、結構坂道多い街だったから。
うん。
し、あと、地面が、てか、あの、地面が全くその、スーツケース用の道じゃないからさ、もうガタガタでさ。あれめっちゃ大変だったと思うんだよ。
なんか多分しんどかった覚えはある。でもなんか、そっか。そうだよね。荷物置く場所もなかったし。
誰かそれでその、うん、サンセバスチャンの方まで匠が行ったのか、南の方、スペインの方まで。
そうだね。俺は結局そのまま国境を越えてサンセバスチャンに行ってきました。
うん。アンダイエね。
アンダイエ変だよね。読み方わからずずっと変だよとか言ってたんだけど。
変だよ。
いや、またそう。
だから、こう書くのスペル。H-E-N-D-A-Y-E って書くんだけど。
あ、これは変だよね、これ。
そう。
変だよ、変だよ、とか言って。
そう、変だよって読んじゃうんだけど、二人で。
え、まあ、変だよ、だもんね。読んだ
ら。うん。いや、待って。そう。
そう。これがね、そう、フランス組だと、アンダイエっていうらしい。
これ、アンダイエってあるんだ。
アンダイエ。
あ、あれか、頭の位置読まないってやつか。
そうそうそう。
そうそうそう。そうそうそう。
なるほど。
もう、早速。
でも読めるから、大体。そうだ。
そう。で、そこね、
うん。
そこどんぐらいいたの？スペインは。
いや、結局でもね、俺も大使いなかったんだよ。そのまま、サンセバスチャン一泊だけして、その時も大荷物持ちながら、まずまあゲストハウス行って、荷物置いて、うん、で、そうだね。ほんと一泊だけちょっとふらーって歩いてみて、で、そのまま帰りは、まあ、帰る前にね、せっかくやからスペイン来たし、パエリア食べようって思って、なんかパエリアのお店食べて、うん、で、また電車に乗ろうとしたんだけど、あ、乗る前にも一個やらかしたな。うん、なんか、買い物屋さんで、スーツケース、思いっきり、なんか、ワインとかのボトルが置かれてるショーケースのとこに、ぶち当てワインで洪水になったもん、そのお店が。
マジ
大丈夫なそれ。
ハマった。
相当やらかしたね。
そうそうそう。最高級のやらかしあって。で、これもどうしようもねえなって思って。でも店員さんがすごい優しかったから。
うん、あ、そうなんだ。
そうそう。なんか2、3人くらいバーって店員さん来て、あ、こっちで拭いとくからって。
めちゃめちゃ優しいね。
そう、めっちゃ優しかった。もうひたすらグラシアスだけ言っといたわ。
グラシアスね。
そうだ、もうスペイン来てるからね。
そうそうそう。で、まあそんなんがあって、まあで、俺はパリに帰るために、一応まあスペインからフランス国境までの電車と、フランス着いてからまたパリに行く電車が間違って、そういったまあその国境までスペインの電車で行ってから、そこから夜行便深夜列車で、寝台列車で、パリに戻ることにしたんだけど、
うん、
なんかその時に、当たっちゃったんだよね。 その前に食べたパエリアが。もう本当絶望的な腹痛が訪れて。これはもうひたすら結局寝台列車ではもうトイレにこもりっぱなしで。
辛い夜だな。
もうほぼ一睡もできてない。意識はもう朦朧としてたから、もうある意味寝てたんかもしんないけど。そのままパリに帰ってっていう思い出がありましたね。
死んじゃうよ、そんなんで。
もちろん、携帯の充電なんか電車乗って早々に切れてて、もう携帯もいけないし、トイレットペーパーもやばい、なくなるみたいな感じで。で、結局パリに着いて、まず携帯充電しないとって思って、
うん、
駅のなんか案内所みたいなとこで、
うん、
充電させてもらいながらちょっと休んでて、そこでシラスが、なんか、シラスにちょっといろいろ連絡してて、
うん、
で、また、結局、最終的に、先ほどのイエイさんに、ちょっと声をかけて、
ああ、うん、そこで出てくんの、イエイさん。
そこでまたイエイさん登場してくる。なんとね、そこで、わざわざ授業中抜け出して、
うん、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、迎え来てくれて。
マジで。
その時
めちゃめちゃいいやつじゃん。
ゲストハウスは行ったんだけど、そこのゲストハウスも、ね、まだチェックインが16時からとかで、
うん、
遅かったから、部屋には入れなくて、いやもう本当になんかもう体調悪すぎて、眠れてもないし。そう、もうどっかで本当横になりたいって思ってて、そう、イーさんがそのゲストハウスに迎え来てくれて、こっちのベッドで、その時寝かせてくれるって、すごいもう神様的なことをしてくれた。
天使だね。
そうそうそう。
しかも家ん家あれなんだよ、別に。パリの中心地から、そんなめちゃめちゃ近いわけじゃないんだよね。学校の寮なんだけど、多分歩いて電車で、40分ぐらいかかるよね。
ああ、それなりに遠いね。
うん。
うん。まあでも、ほんと優しいな、マジで。
マジで、そう。で、なんか、パスタかなんかも作ってくれてね。
ええー。
疲れくせりで。
本当だね。
これだけやって、そう、また、ちょっと学校戻るから、みたいな感じで。
いや、いいやつだな。
いいやつ。
そうね、本当に。本当にありがとうございましたと。この部分だけでも聞いといて。
ここだけね。
お届けしといて。
ここだけ。
お届けしときます。はい。
そうだね。でも俺は、もうちょっと最後だけど、その後体調を戻して、パリで一泊二泊かして、まあ最後帰るって感じだったんだけどね。
うん。
まあそれが一連の旅で流れでした。
長い長い3週間の旅が。
すごい。長かったね。でも俺なんか結構アメリカとかも行っても大体3週間ぐらいは痛くなっちゃって毎回そんぐらいいるようにしてたから。やっぱね、長い間行くと、
うん、
でそれもなんか一つの都市じゃなくて、
うんうん、
複数都市をやっぱ回ってね、その国をじっくり楽しむ。
うんうん
うん、俺は好きだなって思いました
。いいよね。いろんな街、いろんな文化あるし。
そうそうそう。
もうその国を。やっぱり多分行く、ね、行かないと分かんないもんね。
うん。
じゃあ今度、匠のアメリカ横断の話も聞こっかな。
ああ、いいね、聞きたい。
それは多分、濃いので、うん、ちゃんとちょっとお話作ってから行くわ。あともうパワポでも作っとくわ、もうそしたら。
パワポで講義じゃん、もう。
むしろ YouTube ライブすら、そしたら。
いいね、いいね。
いや、写真でもね、まとめて。せっかくならね、うん、なんかそういう見せながらのが面白いかもね。
うん、確かに確かに。
うん。
そうだね。あと、あれ、親父も結構なんかさ、ヒッチハイクとかもやってなかった。
うん、あ、ヒッチハイク行ったよ、行った。大学の時。
やってたね。なんか覚えてるわ、親父が。
そうそうそう。
ちょっと、じゃあ今度そういう話も聞かして。
うん。
そうだね、親父の確かに。
そうだ、
こういうアウトドアの話全然聞いたことない、
うん、そうだそうだ、写真探しとこう。
ちょっとじゃあこの3人でまた旅の話しましょう。
うん、ぜひ。
そうだ、
ね、うん、ごめん、ちょっともうご飯食うから、こんな感じで失礼します、うん、じゃあ今日はありがとう、
ありがとう、
はい、じゃあね、バイバイ、
バイバイ。